皆さんこんにちは。佐藤雄二の美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャスト、今回も始まりました。ナビゲーターの直美です。この番組は美容室の経営者さんに集客や売上アップのヒントとなる情報を日常の雑談も合わせてお届けいたします。お話しいただくのは、最短4ヶ月で売上を100万円以上アップさせる美容室専門コンサルタントの佐藤雄二さんです。佐藤さん、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。前回のポッドキャストでレッドブルがマーケティングというか仕組みで世界第2位までのあっという間に上り詰めたって話したと思うんですけど、
はい、
結構いろいろ反響があったん でやっぱりメルマガにもこれも書いてるんですけど、
はい、
同じようになんていうんですか、すごい戦略仕組みマーケティング使って、まあ、ちょっと桁違いですけど、ものすごい莫大な利益を上げている会社があるんですね。
はい。
ちょっと質問ですけど、これメルマガにも書いてるから、思い出してほしいなとは思うんですけど、
はい。
ここ数年、5、6年ぐらいの間に、直美さん、なんか、テレビって買ったりしてます？
テレビは買ってないです。
あ、買ってないか。あのね、このね、5、6年前から、テレビって買えば当然リモコンついてくるじゃないですか。
あ、はいはい。
そのリモコンにネットフリックスっていうボタンがついてるんですよ。
それはついてます。
ついてます？
はい。
で、まあネットフリックスってまあ、ご存知だとは思いますけど、うん、まあ自分の家にいながら、だから要するにレンタルビデオって今ダメになってるじゃないですか。要するに自宅でいながら、まあもちろんお金を払って、なんだ、DVD っていうかビデオを見れたり、映画を見る。
そうですね、そのツールが、うん、はい、流行ってます、ね。
で、返しに行かなくていいっていう手間もあるわけですよね。
ですね。
うん。まあそういう映画が見れたりとか、あるいは今、スタジオジブリとも契約してるのかな、日本だと。だからああいうアニメも楽しめるとか。
おお。
あとは、まあさっき言った映画とか、テレビで放映されたドラマとか見放題。から僕はやんないけど、モバイルゲームとかも制限でできるらしいんです。
はい。
で、特に見逃したテレビとか、何年前に終わったドラマ、あれもう一回見たいなんていう時も、まあ自由に見てる。
ああ。
だから、まあ結構便利だし、流行ってるとはわかるんですけど。
はい。
これがね、その当時、5、6年前ってまだネットフリックスって日本に入ってきてなかったんですよ。やっぱり。アメリカ、ヨーロッパでは絶大な力を持ってたんだけど、これから日本に参入するぞっていう時に、まあ、前回のポッドキャスト、マーケティング仕組み、戦略を考えたんですね、ネットフリックスが。それで、日本にまだ進出してきないネットフリックスなんて一部の人しか知らない。日本に入ってないから、誰も利用することできないわけですよね。それを、有名どこだとソニーとかパナソニックとか、なんだっけ、東芝だかなんか、日立のなんかテレビ、有名なのあるじゃないですか。はい、なんか、ああいうののリモコンに、その、ネットフリックスのキーをつけちゃったんですよ。
まだ参入してない時に。
そう、日本で見れないんですよ、そのボタンを押した。で、これ裏話があって、僕らがリモコン壊れたから、欲しい、買いたいって言うとすげえ高いお金取られるんですけど、純正品だと。
はい。1,000円、2,000円。はい。
平気で取られるんですけどね。
うん。
製造コストって100円ぐらいなんですって、あのリモコンって。
あ、元原価100円くらいですか？
そうですね。で、それに対してそのボタンを1個付けたからって、倍になる、3倍になるっていうコストじゃ全然ないわけですね。製造過程でもう作り始めるわけだから。
そうでしょうね。はい。うん、
だからほぼコストかからないに等しいところに、ネットフリックスが日本のそういうソニーとか、日立とかパナソニックにリモコンにボタンをつけてくれと。で、つけてくれたら1個つけるたびに10円払うよと。
へぇ、
まあ、たかだか10円かって思うかもしれませんけど、日本全国での販売台数が250万って言ったかな、台。だからこれに対して10円払ってるってことは、約2500万ぐらい。
はい。
メーカーにしてみれば美味しいですよね。だって何にもしてないのに2500万入ってくる計算なんで
そうですね。
逆にはコストがすごく安く、うん、もっと安くなるみたいな。
ああ、確かに。はい。
そういうことでしょ。しかも、ネットフリックスの強みは、ヨーロッパ、アメリカでは絶大な人気を誇ってるから、変なとこじゃないわけじゃないですか。
ああ、はいはい。うん、
だいいよ。でももちろん、日本に進出する前にボタンを先につけといてほしいっていうことで、じゃあ10円払うからつけて、みたいなことになったらしい。
へ
ぇー。信頼関係があるし、お金も入ってくるからってことで日本のメーカーを OK して、したわけですよね。
はい。
で、こういうのってなんでそんな流行ってるかっていうと、今までネット系のそういうのって YouTuber とかが有名ですけど、スマホとかパソコンでしか見れなかったわけじゃないですか。
ああ、そうです、そうです。
それがリビングとかの大画面で見れるわけですよ。
そうですよね、う
ん。人によっては音響なんか入れていい音で聞けるというか見れるというか。
はい。
だ自宅で好きな映画を好きなタイミングでいつでも見放題みたいな、もう最高のサービスでしょ？
はい。
で、それをネットフリックスは狙ったんですよね。じゃあなんで進出は決まってるけど、うん、まだ進出してないうちからボタンをつけてもらったのかってことを2500万もかけて。
はい。
ネットフリックスからすれば2500万なんてあんまり大した金額に見えないかもしれないけど、2500万って言うと、まあ、5人、お金かけなければまた別だし、かければ別かもしれないけど、5人とか6人とか7人でやる店を作ろうと思ったらもう絶対2500万ぐらい費用絶対かかるんですよ、サロンなんて。だから1店舗店を出すぐらいの。しかも店作ったって、オープンさせるのは1年後ですよみたいな話になっちゃうわけじゃない。まだ入ってきてないわけだから、ネットフリックスにしてみれば。
ああ、はい。
でしょ？
そうですね。そういうことですね。
うん。だから、2500万出すって言うとでかいけど、店出すこと考えたら別にそんな大きい金額でもないよね、みたいな。と思うんです。で、これが、また面白いことに、なんでネットフリックスはそんなことをしたのかっていうと、これがやっぱりマーケティング仕組みなんですよ。
うん、
ソニー、日立、パナソニックのリモコンにすでにネットフリックスって出て書いてあるボタンがついてると、知らない人でもネットフリックスってなんじゃらほいってなるわけですよ。
そうですね。
インプットされるわけじゃないですか。ネットフリックスっていうワードが。
インプットされますね。はい。
で、大手3メーカー、3メーカーだけじゃないですけど、そういう日本の企業がそこにボタンをつけてるってことは、信頼性が上がりますよね、まず。
ああ、ほんと。
ですよね。わけのわかんないとこでなんか CM やるのと違うじゃないですか。
ほんとですね。
それで、ネットフリックスが日本に進出したらどうなるかったら、加盟者がいっぺんに増えるだろうと。
うん、
で、売りは、そのソニーの大画面でとか、あるいはパナソニックのすごく高画質とか、あるいは音響システムで綺麗な音で映画とかアニメも見れますよとか、昔見逃したあるいは見たドラマ何回でも見れますよ、無料ですよ、無料じゃないけど、何回でも見れるんですよ、いつでも。
うんうん。
だから、これはもう受けないわけないよねっていう。
そうですね。
後から参入してくるよりも先にもう知名度というか信頼性売っちゃってるんですよね、そこでね。
うん。
案の定、後から入ってきたわけですよ。
うん、
じゃあどのぐらい儲かってんのって話になるんですけど、
はい、
僕さっき間違えちゃったけど、一回なんか映画をレンタルするとって言ったけど、レンタルじゃなくて定額制なんですよね。
ああ、はいはい。
で、値段も3つぐらいに分かれてる。
はい。
一番安いのが月990円払うと、
お、
映画とかドラマ見放題。
うんうん、
毎日見ててもいいし、で、モバイルゲームも無制限で無料で遊べますよ。
お
だこれ安いじゃないですか。
はい。
まあ、映画とか僕他のやつを入れてるんですけど、有料で撮るとやっぱ1000いくらとか取られたりするんですよね。
うんうん。
これ見放題ですか。明らかに安いでしょ。
そうですね。
これ、美容室と本当ダブらしてほしいんですよ。料金、月いくらっていう料金に対しても3段階持ってるんですよ。
はい。
990円っていうのは一番安いお支払い。
はい、はい。
じゃあ、その上が1200円だか1300円ぐらいなんですけど、高く払うと何がメリットが出てくるかっていうと、うん、ドラマとか映画の最中に、一切 CM が出てこないんですよ。広告 CM。
はい。
まあ映画は出てこなくても当たり、YouTube とかで見てると出てきますしね。
そうですよね。
ドラマなんかはその時のそのまま流すと、なんか CM が出るじゃないですか。
はいはいはい。
あれが全部カットされてるんで。
へぇー。
CM なしで見れるのが1300円毎月。
うん。
で、その上があるんですよ。また1700円ぐらいだったかな。
うん。
毎月。じゃあそれ払ったらどんなメリットがあるのって言ったら、
はい。
何人までって決まってた4人だか5人までは、全部違うものを一軒の中で見られるみたいな。
はぁ、
例えば5人家族で、
うんうん、
子供はアニメ見たくて、みたいな。
はい。
で、お父さんはこれで、お母さんはこれで、姉ちゃんはこれでなんてあるじゃないですか。
はい。
それを1700円の契約で、いっぺんに同じ時間帯に別物のものを見れるみたいな。
ああ、離れてるところにいようとも。
そう。
ああ、権利がもらえるんだ。
うん。しかも広告は全然入んないですよ。みたいな。
すごい。
すごいですよね。だからちゃんと、これだから美容室もあるじゃないですか。こうカラー、A カラーが、例えば5000円で、B カラーが1000円で、うん、C カラー8000円とか。
はい。
パーマとかトリートメントもいろいろ種類持ってるけど、もうあからさまに分かりやすいですよね。うん、値段が違うのはなんでって言われた時に。
はい、はい、はい。
一人暮らしとか、夫婦いつも一緒に見るもの一緒で CM 入ってもいいよっていうのは770円、あ、990、何十円ですか。それで十分なわけですよね。
うん。
だけど大家族でとか、あるいは CM 広告入ると煩わしいっていうんだったら、それなくすためには、1,200〜1,300円月額。
はい。
で、見放題って考えたら安いですよね、これ。
安いですね。
安いですよね。って僕は思ったわけですよ。で、最初に元に戻しますけど、たかだか月額990円でしょ？一番安い。
うんうん。
1回。これ、どの、何人の人が契約してるかな？ 990円、あ、990円の会費は、はい。
うんうん。
なんと日本で500万人。500万人出す。
そうですね。
最初2500万の投資したでしょ？ 1 個リモコンに入れるために10円。
はいはい。
2500万先行投資してるわけですよ。大金ですけど、まあ2500万も投資してるわけですよ。
はい、
ところが、今や500万人が登録してて、仮にですよ、一番安い990円で登録みんながしてたとして、
うんうん。
これ月に990円でしょ？
はい。ゼロ3つつけるってことですよね。
うん。毎月いくらになるかって言ったら、
はい、
毎月49億5千万です。
49億5000万
毎月入ってくる、ネットフリックスに。
すっごい。
この先も多分新しいテレビが出るたんびにそのリモコンにネットフリックスは入れといてくださいねってやるわけだけど、たかだか2500万ぐらいの広告費というか出資で、この金額がもっと増えるってことですよね。あんまりでかい話してもしょうがないけど、毎月49億5000万入るってことは年間にしたら500億以上ですからね、これ。600億くらいになるんじゃないですか。
すごい
ですよね。
うん、
売上ももちろんすごいけど、サロンで500億、600億の売上の話をしたいんじゃなくて、そういう数字を作るために何を考えて先行的に何をしてるかってことを僕みんなに分かってもらいたいわけ。
ああ、はいはい。
前回のポッドキャストのレッドウィンのあのフロントエンドですよね。
はい。
とにかくみんなに信頼をつける、知ってもらう、
うん、
っていうために2500万の投資をして、その時は完璧に赤字じゃないですか。
うん。
だけどその後徐々に徐々に会員登録する人が増えていって、今じゃ毎月49億5000万、約50億入ってくる。
うん。
素晴らしいなって。
本当ですね。
で、なんて言うんだろう。これどっかで僕、ポッドキャストで言ったと思うんですけど、まあ、こういうことを考えると、メニューとか商品とか、新規集客にしても、キャンペーンにしても、あれ、求人にしても、そのすごくヒントって、ほんと身近にゴロゴロしてるよねっていう話で。
はい。
ね、だからって、ネットフリックス今会員になってる人でも、あ、便利便利、面白い、これいいよね、安いよねって見てるわけで。だってそこにだってちゃんと仕組まれた、こう、マーケティングがあるわけでしょ。
うんうん。
だから、 そういうことってやっぱサロン考えなきゃいけないし、で、もう一つあるんですけど、例えばネットフリックスはもちろんアメリカ、ヨーロッパでわーっと行って、それで最後に日本進出って最後にやってきたんだけど、もともとはそういうのを配信するために各著作権を持ってる、例えば映画の制作会社とか、
はい、
日本だったらドラマを作ったテレビ局ですか、わかんないけど、うんうん、そういうところと契約をするわけじゃない。
そうですね。
流させてって。
うん。
で、もちろんお金も払ってると思うんだけど、
うん、
そういう僕らの目に見えないところが準備をすごいしてくるわけじゃない。
はい。
うん、映画は、スーパーマンしか見れませんって言ったら誰も登録しないでしょ。
そうですね。
ドラマだったらフジテレビ系しか見れませんよって言ったら、やっぱりそれじゃあなって思うわけだね。
うんうん、
全局のものが見れるっていう、その裏でしてたこと、僕らが分かり知れないところでやってたことって考えたら、すごいことがいっぱいやってたわけだし、それをネットで配信してくるっていうことは、そういうシステムを持ってなきゃいけないっていうことでしょ。
うん。
じゃあそれってサロンで言ったら何なんだろうなってこう思った時に、
はい、
サロンを作る時、今もちろんやってる人はもちろんだけど、シャンプー代がない想定外じゃないですか。シャンプー代ないサロンってありえないでしょ。
はい。
ドライヤーをで乾かすのにコンセントがあっちの方から引っ張ってきて延長コードでやってるなんてこうありえないじゃないですか。すぐそこにコンセント、うんうん、照明も当たり前、エアコンなんかもう当たり前のように初めから、いや、うちはエアコンレスで行こうなんてとこ多分ないと思うし、まあフロントには少なからずやカウンターがあるなりレジがあるなり、だからもう美容室を作るために必要最低限のものって絶対あるわけじゃないですか。
うん。
で、その中にもう時代が違うから、初めからホームページだったりホームページを作って持っとく、オープン前から、
うんうん、
ヘッパーにもうすぐ登録するとか、
うん、
無理に今からやれっていうわけじゃないですけど、例えば今30歳の人が今日オープンしたら、当たり前のように SNS ってもうやってますよ。
そうですよね。
45とか50過ぎだと、ってこう抵抗を示すけど、
あ、
もう時代がそういう時代になってるわけだから、SNS をやってて当たり前みたいになっちゃってるわけ。は
い、確かに。はい。
レジも、会計管理とか、顧客管理とかができる、普通のレジスターとか電卓じゃなくて、カルテまでしっかり管理できるようなものを、店を作るときにもあって当たり前みたいな。
うん。
使うかどうかはまた別問題だけど、それなかったら経営的には話にならないでしょって僕は思ってる。
うん、
そうい
う
のは。
うん。
だから今持ってないサロンはもう今からでも絶対それ用意するべきだと僕は思ってます。
ああ。そうですよね。最近キャッシュレス対応してくれてるのかどうかとか、そういうところもありますしね。
そう。
はい。
な、本当に何回も言っちゃうけど、ネットフリックスだってそういう裏では、僕らが、あ、言われてみればそうだよねっていう準備を陰で見えないところで当たり前のようにしてるわけじゃない。
うん。
で、こんだけ整ってるからどうぞってバーンって出してくるわけでしょ。
はい。はい。
だからサロンもやっぱり、その技術とかそういうものにこだわり、いや、こだわるなっていう意味じゃなくて、こだわっていいと思うんだけど、それを売るためのこと、売るための方法っていうのは、ちゃんとした準備しとかないと、いけないと思う。だ、持ってないとこはお金かかるよねって話になっちゃうけど、
はい。
だけど、それは今もう、あって当たり前、使って当たり前の時代にもうなってるし、もう絶対この先になってくるからね。
うんうんうん。
どう考えたって。
はい。
だ、自分がある年齢って言ったら、定年で僕を辞めるからいい、私辞めるからいいわっていうのは別だけど、
うん、
もうそういう考えだと経営って多分成り立たなくなるし、
うん、
もう一つがこれからオープンする計画してるとか、出店、2店舗目3店舗目を出店する計画を立ててるんだったら、
はい、
もうその3つ、ホームページ、ペッパー、それ SNS と、あとそのレジか、顧客データとか売上管理できるレジは、もう絶対に最初から見積もりの中に入れとくべきだな。
うんうんうん、
持ってて当たり前っていう時代になっちゃうからね。
ああ、そっかそっか。
うん。
うん、
そこを、なんていうの、サロンのオーナー、今、現役経営者にもよく理解してほしいな。 って思います。
うん、
こういうのを使えると求人にもすごく役に立つし、
はい、
うん、間違いなく自分のところにプラスにはなると思います。
そうですよね。というか、それがないと、もうスタート台に立てないというか。
そうそうそう、本当そう。そんな感じ。とにかく、なんか商売って、本当マーケティング仕組みで成り立ってるって、本当にもうこういうの、知れば知るほど。なんかうまいよねって。
そうですよね。
で、それが、表からは一切見えてないんでしょ。なんか何をしてるのかわからないってわからないですよ。本当に僕たちはうまくそれに乗せられてるっていう言い方は本当によ、なんか良くない言い方かもしれないけど、うまく乗せられてるんだよ。だそれに乗せられると、それを買うようになるしとか、
うん、
買うようになって、なんで不便極まりないじゃんって言ったらネットフリックスってパッてなくなっちゃうわけで。だからこれでもかっていうぐらいサービスはどんどんどんどん追加してくるし、これも絶対サブには必要なことだなって僕はね、これを聞いてても感じましたね。
そうですね。いやー、そうですね。もうそこは当たり前だっていうことをしっかりもう腑に落としていかないと、なんか余計な経費がかかるのはちょっとやめておこうとかめんどくさいとかって、そっちが先に思いついちゃいますもんね。
思うんですよ。まあ、今の時代もちろん当たり前だけど、じゃあ例えばエアコンが壊れたらお金がないって言ったって何つったって買い替えるでしょ。
ああ、そうです。はい。
ですね。もし、ナオミさんが座る前の鏡が、なんて割れちゃったら、地震でもなんて割れちゃったら、お金がないとかなんとかっていう問題では変えなきゃいけないですよね。まあ、二日三日しょうがないとしても業者が間に合わないとか、シャンプー系だったらボイラー壊れたとか、お水が漏れてるって直さなきゃ絶対まずいじゃない。
はい。
だもうそれと一緒の感覚ですよね。あって当たり前。持ってて当たり前。全部使えたら言わないけど、一つ二つ使っても当たり前で、っていう感覚でいないと、どんどん置いてかれちゃいます。ちょっと厳しい、話でした、ね。
いやー、でも、まあ、それ、しっかりと初期投資しなきゃいけないっていう頭で言いながら、せっかく初期投資したんだったら、それをうまく流用していかないといけないから、もうそこからはやっぱり頑張りどころですよね。やんなきゃって、損しちゃうから。
本当そうなんだよね。そこをもう、へちっちゃいけないし、悩んじゃいけないところだと思うし。
ああ、はいはい。ケチるところじゃないところをケチる。どうしよう、これ買おうかな、どうしようかなとかって言ってないで、もう決断しましょうっていうこともそうですね。
ちなみに皆さん決断しても僕は何も利益はないですよ。僕は SNS してるわけでもないんで、ペッパーから何かもらってるわけじゃないからあれだけど、だけど本当に必要なものだと思いますね、今はね。
そうですね、そうですよね。そしたら佐藤さんのところに時々なんか何か勉強会やりますよとか、
はい、
セミナーやりますよとかいろいろあると思うんですけど、そういったところにも迷ってるとしたらぜひ参加していただいた方がいいですよね。
来てみた方がいいし、まあ、今 Zoom でも講座やったりするから Zoom だったら自宅でとかお店で受講できるじゃないですか。仕組みってこういうものなんだよねっていうのをこう理解した方がいいと。勉強されてることは勉強してると思うんですよ。なんかマーケティングがどうとか、
はい、
アップのなんとかこうだとか、広告の作り方こうだとか、なんかいろいろ勉強されてる方はいると思うけど、ほぼやってないですよね。知ってる知ってるっていうだけで。
ああ。
だから聞いたなぁとか。かわいそうな人います。もうホームページに100万ぐらいかけて作ったんだけど、なんかページを追加とか画像を変えるだけで別にお金が取られるとか。いや、それもう初めから、まあ一回目はみんな失敗するだろうけど、初めからなんです。そういうのクリアしとかないのかなみたいな、自分で更新できるようにしとくとか、そういうふうに作ってもらうとか、 だからホームページはいいよっていうことを聞くのはもちろんなんだけど、あった方がいいよって聞くのはもちろん、こういう仕様に作ってもらいましょうね、自分で作るなら作りましょうねっていうところが一番問題なところで。
ああ、そっか、そういう知恵っていうか、そこから、まあ、勉強っていうか、してないとあれですんでね。
う
ん、
そうそうそうそう。ペッパーは、まあ、地域にもよるけど、今日、今から申し込むこともできるはずなんですよ。
うんうん。
できるけど、ペッパーじゃ広告文ってどうやって書く、まあ、広告が入るんだけど、どういう風に書けばいいのかとか。
うん。
そういうのだって、なんかペッパーやるかやらないかってもう一瞬で決めれるでしょ、うん、で、お金いくら払うかっていうだけ、払うか払わないか決めるだけの話だけど、
はい。
それじゃなくて勉強するところはなんて説明文を書くのかなとか。
ああ、そっかそっか、
うんうん。そっちの方が重要ですよ。
本当ですよ。そうですよ、
うんうん。ペッパーで売り上げ上がるんですかとか、そんなことはどうでもいい話で。売り上げ上がったらやめればいいんだから。
ああ、うん。
だけど、なんでペッパーでこんだけ登録者多いかって言ったら、少なからずや、勢いで入ってる人もいるかもしれないけど、集客できてるから入ってるんですからね、みんな。
うんうん。
集客できなかったら、散るわけじゃないですか。
本当ですよね。うん。うん
だからそういうことを考えたら、なんか力入れるところとか学ぶところとか知っとかなきゃいけないところがちょっとポイントがいつもみんなずれてるよね。
はあ、そういうことですね。ああ、わかりました。そこ、そっか。そこに載せるのはもう当たり前。で、うん、そうじゃなくて、マーケティングってさらには、じゃなんて書くのっていうところが重要なわけですよね。
そうそうそうそう。
そこ学ばないと。
うん、そっちの方がはるかに重要だと思ってるけど、なんかそこはほら見えない部分っていうか影に隠れちゃってる部分っていうか、
うんうんうん、
みんな、ペッパーやってる人多いと思うけど、まあ、よく SNS の時に僕言うんだけど、みんなが頑張るのは、例えばインスタに登録するにはどうやるのってすごい必死になって登録して ID パス設定したりして、で、どうやって見るのどうやっていいねするのどうやってアップするのみたいなすごい勉強するんだけど、そんなとこどうでもいい話、どうでもいいってことないけど、な毎日あげりゃなれるよ、みたいな。
うんうん。
うん。直美さんがほら料理するのに、子供の頃はスカしか切れなかったから、きっと今タンタンタンタンタンって切ってるだろうし、そんなに意識してこうやってやってるわけじゃないことだと思うのね。
うんうんうん。
僕らがハサミ使うんだってそうですよ。初めて切った時は、まあ、YouTube に指切ったり、なんでガタガタになったのか、今別によそ見しながらこと切れるでしょ、みたいな。
うん。
使えばそんなに慣れちゃうから、
はい。
そんなので、俺はやってるとかできてるって思ったら大違いでしょっていう、こう。
あ、そうか。力の入れどころがそこ、その、さ、もうちょっと先ですよってことですね。
そっちからやんなきゃダメだような気がするんだけどね、僕はね。わかんないけど。あ、でも僕もあれかな。先に、例えば昔ホームページって重要だよね。っていうのなんで重要かっていうのを学んで、やっぱり重要だって思ってホームページ作る気になって、うん、当時高かったんだけど、うち今のホームページ、うん、6つ目か7つ目のホームページになるから、まあ、定期的に変えてるっていうか、Google さんの仕様とか変わってくるじゃないですか、裏で。
はい。
もうスマホが登場した時なんかもう激変ですからね、あれ。
ああ、そっかそっか。
うん。昔のホームページしか持ってないとか、今作ったとしても、そういうこと分かってないで作られちゃったりすると、字がこんな細かく出てくるじゃないですか。読みにくいっていうか見にくいですよね、そんなの。
はい。
パソコンでもちゃんと見れるし、スマホで同じものを見てもスマホでも読みやすいみたいな。
うんうん。
それがもう、10年以上前か当たり前になって。
はぁ。
でも、それすら知らないで、いや、ホームページ作ってくれればいいよって、安いから作ってもらった、みたいな。で、どれですかって見たら、とんでもないじゃん。これもう作り直した方が早いよ、みたいな。
なんか怖いですね。なんか知らない間に、その、無駄に投資して、でもせっかく頑張って投資したのに、それが無駄になっちゃってたりとかしたら、あれですもんね。
確かに、確かにそうなんだけど。だけどなんかこれ作ることで舞い上がっちゃっていうか。
あ、はいはいはい。
なんか、どういう例えばいいのかな。例えば、メッシと同じメーカーのユニフォームとかスパイクを履けばサッカーが上手くなるんじゃないかって勘違いしてる人。
ああ。
直美さんはそんなことないと思うけど、例えば10万円の どこでしたっけ、東京の、どこだ、何町って言ったっけ、幕内町じゃなくて、かっぱ橋だ。
はい。
業務の調理器具売ってるとこあるじゃないですか、業務用の。
はいはい、
包丁だって20万、30万ですよ。日本刀みたいな包丁でマグロをカットするやつとか売ってたりする。業務用のプロが使うのがわーっと売ってるとこに。そこへ一般素人が行って買ってきて、お金で機材だけ買ってきたら、料理がうまくなるかって全然そんなことないじゃない。
ないですね。
だから道具とかなんとかそういうのが大事なんじゃなくて、考えたり、なんか自分でこう、考えたり自分でやってみることが大事であって、ホームページ持ったからうちはもう持ってるからとか、ペッパやってますよとか、SNS をやったことあるって、そういう世界じゃないよね、経営ってね。
ああ、そうか。それはあくまでも手段に過ぎなくて、本当の目的です。そこから売り上げアップしなかったら、それあんまり意味ないですもんね、言ってはなんですけど。
そうなの。
そっか。
だからね、なんかその辺をすごく分かってほしいなって、いつももう講座やるたんびにこう思うんだよね。
そっか、その今のお話聞いて怖いなって思った方、もしかして私なんか無駄にお金かけちゃったんじゃないかなとかって心配に思う方とかもしいたら、例えばホームページ作り変えた方がいいんですかねとか、なんか今こういう状態なんですけどとかっていうのもしあったら、あれですね、なんかご連絡いただいて、まず相談されたらどうですかって感じですね。
そうですね。何か、本当に勘違いが皆さん多すぎる。
いやー、怖い。せっかく頑張ってるのに、せっかくお金かけたのにとか、せっかく時間かけたのにっていうのはちょっと、怖い。
ね。
はい。
もったいないでしょ。だからみんな変なとこにお金使うんだよね。
それこそ、そこにはお金かけなくても大丈夫、こんなに安くてできるよとかっていうことも、美容室の経営のことだったら佐藤さんご存知じゃないですか。で、もう何度もそれこそブラッシュアップしてホームページも作り変えてとかっていう、多分遠回りされたことももしかしたら中にはあったかもしれないけど、数打ってるわけだから、そういう方に聞いた方が早いですよね。
と思いますね。だからもっとうまく利用すればいいなって思います。もうちょっと余談になっちゃうけど、これ、直美さんちょっと話したの、うちの娘の知り合いが34だか6だかで会社経営者やってて、流通業、だから僕らの業界でディーラーみたいな、メーカーから仕入れて、それを販売店、美容室に下ろすみたいな、中間マージンで生きてる、そうなんだけど、その人が、この間、行っていいですかつって、いいよって言ってきて、その、コンサル入れようかどうか悩んでたりとか、マーケティングが全くわからないとか。で、佐藤さんにもしお願いしたら対応できるのかとか。いろいろ聞かれたんですよ。でも、聞かれたけど即答僕しなかったんですよね。その流通のシステム、どういうところから仕入れて、いくらで仕入れて、いくらで流してって、いくらの利益があって、で、いくらのコストがかかるって、コストも接するじゃないですか、いろいろ。
はい。
そういうのが分からないと、できますとかできないとか、適当なこと言えないし、それはやってます、知ってますになっちゃうと良くないからって言って、2時間弱話したんだけど、ほぼ質問攻めにしたんですよ、僕は。
はい。
だから向こうは多分、ちょっとつまんなかったかもしれないね。相談っていうか、に来てる。
ああ。
怒ってる来てるのに。
うん。
で、最後に、質問攻めにしてごめんねって。そういうデータが分からなかったら何もアドバイスってできないんだよね。何を言いたかったかって言ったら、自分の店のデータしっかり調べろよってことです。
影に
隠れてる分ですよね。
はい、はい。
だってみんな、その方もだけど、だってもっと利益を出したい、もっと売り上げ出したい、これみんな共通して言うことで。そしたら何を持ってますか、ホームページ持ってますか、どういうホームページですか、見せてもらっていいですか、あ、これじゃダメですねってはっきり言えるし、これでいいですとも言えるし、ペッパーやってるんですか、はい、ペッパー見せてもらっていいですかって見れば、あ、これでいいですねっていう場合もあるだろうし、これじゃあ、まあ、その直接ではやらないですけど、話にならないから全部書き換えた方がいいですよとか、メニュー構成した方がいいですよとか、アドバイスができるんだけど、そこってもう見えないとこじゃないですか、もう。表に出てるとこじゃないから。
はい、
だそこをもっとみんな学習するというか学ぶというか、 勉強会にも、僕の勉強会にも参加していただいてですね。
はい。
うん、しっかりこう、ぎゅっとこう、握ってほしいなと思います。
そうですね。うん。うん、怖い話をありがとうございました。
ありがとうございます。
それでは最後にお知らせです。美容室経営者のための集客売上アップの方程式ポッドキャストでは皆様からのご質問を募集しております。ポッドキャストの詳細ボタンを押していただきますと質問フォームが出てきますので、そちらからご質問をいただければと思います。それでは今回はここまでとなります。また次回お会いしましょう。佐藤さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。